仕事に疲れた時の30の言葉。その1、疲れるのはいい。疲れていないがするのはいけない。疲れるのはいいのです。疲れることは本来良いことです。しっかり頑張った証拠です。ベストを尽くした結果です。世の中に疲れない人はいません。疲れたらきちんと自分の仕事を止めてください。人は機械ではなく生の生き物ですから、頭や体を酷使して痩せることを使います。仕事でも、弁当でも、何でも、何倍は何倍ほど使います。疲労物質、乳酸、だけ中に増えていくため、疲労感は避けられません。手と手に使えているなら、それだけ頑張ったと言います。疲れは天然の睡眠薬です。しっかり疲れたよりは、有意なスムーズになって熟睡ができるでしょう。たっぷり睡眠の方ではしっかり充電ができます。気持ちの良さを迎えられ、クーパーの一日を実現できるという好循環になります。さて、疲れることはあっていいのですが、注意しておきたいことがあります。疲れていないがするのはよくありません。疲れている時は、イライラしやすいタイミングです。疲れについてことの余裕が失われていき、神経が高ぶっていることがあります。普段なら笑ってやり過ごせることも、やら、敏感に感じやすくなり、ムッとしてしまいます。イライラを見せていると、ピリピリした雰囲気が出てしまい、衝動を起こされます。誰かに優しいところでしかありません。イライラしていると、運のチャンスも見えてきます。神経が高ぶったり、態度や言葉遣いが乱暴になったりしやすいため、注意してください。疲れることはあっても、イライラしないようにすることです。難しい感じるかもしれませんが、実は簡単です。落ち着く時間の末がイライラです。深呼吸を繰り返したり、上回を入れたり、気晴らしをしたりです。落ち着く時間の末は自然と余裕なまで心の安定を取り戻せます。願わくは、ニコニコした表情を心がけたい。表情筋と脳は繋がっています。疲れていても、効果を上げていれば、ますます心の安定感が高まります。疲れることはあっても、疲れていないようにする。疲れが溜まっていないそうな時は、落ち着く時間の末で心の安定を取り戻す。仕事に疲れた時の30の言葉。その2、仕事はするものではなく、極めるもの。仕事は何でしょうか。するものと考えるのではありません。極めるものです。自分の持ってる力を全て発揮して、最高の品質に仕上げ、お客さんに喜んでもらうことです。それが仕事をする意味の一つです。みんなで仕事をしていませんか。無難にできればいい、最低限さえクリアできればいいと思っていませんか。いえ、それは仕事に対して失礼です。まず仕事をする機会を与えられました。その責任を全うするため最大限の努力が必要です。そしてお客さんに喜んでもらうため、高い品質を目指しましょう。自分が必要とされているなら、ベストを尽くすことが大事です。あなたが果たした仕事のおかげで、誰かが支えるのですから、熱心になる価値があります。仕事を極めることは自分にとっても成長になります。一つのことに没頭すると苦しいですが、快感になります。集中力が本当に発揮できるときは、苦しみより快感が生まれるのです。さあ、今日も仕事を始めましょう。仕事をするぞ、ではなく仕事を考えましょう。いっそう、しなさらに力になります。人生におけるチャンスは、はっきりチャンスを与えた人は同情しません。どちらかといえば、あなたにストレスを与える存在として現れ、近づいてきます。そのためのような人がチャンスはあっても、なかなか気づけません。嫌だって、あらゆることするので、余計にチャンスを下げない役に立ちます。ほとんどの場合、チャンスと困難は同じの関係です。例えば、あなたが今、直面している困難は何でしょうか。今、最も苦しいと思うことを思い浮かべてください。その困難のチャンスを与えてみましょう。そんなふうに思えないかもしれませんが、頭を柔らかくして考えてみます。困難を乗り越えるためには、伝統者に技術を磨いたり、人脈を広げたりする必要があります。成長できるチャンス、人脈を広げるチャンス、信頼を勝ち取るチャンス、新しい経験ができるチャンス、困難に立ち向かうことで多数のチャンスが得られるのです。人生におけるすべての困難は何らかのチャンスです。困難をきちんと乗り越えれば、あなたが感謝したくなるでしょう。困難の本当の価値に気づけば、あなたの価値観も変わります。困難のチャンスを抱いただけで、現実の受け止め方が好転するのです。困難のチャンスを抱いて、前向きに立ち向かう。仕事に疲れた時の30の言葉。その4、もう無理とまだできる、言いたいと、眠っている時から目を覚ます。もう無理、そう言いそうになったら、まだできると言いたいと思いましょう。現実のためになるから諦めるのではありません。心が先に諦めるから、現実のためになるのです。もう無理と言われるかと、そこで歩みの前に仕事の進展が変わります。ところが、もう無理とまだできる、言いたいと、困難の感じ方が変わります。まだできると思えば諦めない気持ちが強くない、本当にまだできるような感覚があります。もう少し頑張ってみたいという気持ちが進むわけでしょう。一回だけ捉えるように何度も捉えるとさらに効果的です。まだできる、まだできる、まだできる。さっきまで可能と思えたことが努力しないで可能であるようになっているはずです。つまり、そこからなっていくのです。これが言葉の力です。あなたが何を思うかで、発揮力者の強さや量が変わります。まだできるとは潜在的な可能性を示すことです。自分の潜在力をどれだけ発揮できるのかは自分次第です。もう無理とまだできる、言いたいと、眠っている掃除から目を覚ますのです。もう無理とまだできると、言いたいと、眠っている掃除から目を覚ます。仕事に疲れた時の30の言葉。その後、すごいという言葉を求めているうちはまだすごくない。すごいという言葉を求めなくなった時は本当にすごい。残念ですが、すごいという言葉を求めているうちは実際に言われたとしてもまだすごくありません。すごいという言葉を求めているのはまだ十分自信がない証拠。人からの評価を気にして称賛されたいと思っています。称賛が得られないと安心できないのは本当に自信があるはありません。そもそも人からの称賛は本ではありません。あなたを得るためあなたを褒めてご機嫌を取っている可能性もあるでしょう。称賛の言葉を求めていると称賛の言葉に応えられます。本当にすごいのはすごいという言葉を求めなくなったことです。褒められなくていい。安心されなくてもいい。偉いと思われなくてもいい。そう思えるようになると最強です。周りに流されず完全に自分のペースを守り自分の道を歩んでいる状態です。もはや称賛など関係なく自分の道に集中できています。この状態になったことこそ本当にすごいのです。自分らしい力を貫けばそれだけで喜びとプレッシャーを感じることができ満足できます。人から称賛されなくてもすでに幸せな状態になるのです。称賛の言葉は思えばラッキーと思えるといいのです。称賛の言葉は気にせずただ自分らしい力を貫きましょう。すごいという言葉を求めなくなった時あなたは自分の道に集中できているはずです。すごいという言葉を必要としないから自分の道に集中する。仕事に疲れた時の30の言葉。その6、小さな仕事を大切にしない人は大きな仕事もできない。大きな仕事ができるようになりたければ小さな仕事を大切にすることです。大きな仕事から大きな仕事を大切にするのではありません。大きな仕事から小さな仕事を大切にするのです。小さな仕事は大きな仕事が停止しないです。別に誰も見ていないだろう。こんなつまらないことを真面目にやっていない。小さな仕事なら少しが出てきても大丈夫だろう。確かに小さな仕事なら少しが出てきても見た目は分からないかもしれません。全体としての影響も見られるでしょう。しかし、だからはやってるとして理由がありません。小さな仕事でも仕事は仕事です。どんな大きな仕事も小さな仕事が集まった上でになっています。大きなジャンプも石を積み重ねるという小さな仕事を大切にしたいことです。小さな仕事を大切にするから大きな仕事もできるのです。計画をしっかり立てる。事前の準備をきちんとする。約束の時間はきちんと守る。広告、連絡、相談をこまめにする。話を聞くときはメモを取る。ネジ一つでもしっかり締める。面倒であっても進捗をきちんと連絡する。小さな作業でも安全確認を怠らない。わからないことは放置せず、わかる人に相談する。仕事の形でもきちんとする。一つ一つの小さな仕事をいかにきちんとこなすです。上司はあなたの仕事を見ていないようで見ています。小さな仕事でも丁寧に仕上げれば信用を得られ大きな仕事をさせてもらえるチャンスも恵まれます。小さな仕事だからこそしっかりしようという人が大きな仕事もできるのです。小さな仕事でも勉強せずしっかり仕上げる。仕事に最大の30の言葉。そのなら、試練が与えられたことこそ自分の認めてもらうチャンス。苦しくて辛いことはこう考えましょう。試されていると、相手はあなたの相手の証明になるだけでどんな人なのかわかりません。立派な人に見えても実は表を薄くしておくだけであり、内面は全く違うこともつながりません。そこで適当な試練を与えてどんな対応をするのか確かめようとしています。人の根性は少しない勢いにあることの方が伺われます。もし適当者に通過したりすれば熱意のない人であると思われるでしょう。熱意がなければ助ける価値もないと判断されます。しかし、もし知恵を絞ったり根気を乗り越えたり通性があれば熱意のある人だと思われるでしょう。努力をする人なら相手はあなたの立派な視線に感心するでしょう。熱意があると助ける価値があると評価されアドバイスやヒントが得られやすくなります。試されていると思って最善を尽くしましょう。見られていないように思いますが、きちんと見ています。誰もいないなら、天があなたを試していると考えます。全力で努力する姿を見てもらい、自分の意思を理解してもらいましょう。相手を驚かせ、努力する人であることを認めてもらえば、今度の人間関係もご影響です。試練が与えられたことこそ、自分を認めてもらうチャンスなのです。苦しくて辛いことは試されていると考え、最善を尽くす。仕事に最大の30の言葉。その8、上司や顧客をコンサルタントと言いたければ、厳しい言葉を言われた感じ。上司や顧客からの厳しい言葉を言われたときどう思うかです。上司は仕事の誤りを指摘される。顧客から難しいクレームを突きつける。厳しい言葉を言われると誰でも落ち込むでしょう。容赦ないことが心に刺さり、自分が恥ずかしくなるでしょう。さて、ここで面白い考え方があります。上司や顧客をコンサル自分の相手の無料で教えているのですから、コンサルタントという考え方もできるはずです。そう思えないかもしれませんが、頑張ってそう思うようにしましょう。多くの人が見ても不良性があるけども、コンサルタントはわざわざ教えてくれました。しかも無料です。これほどありがたいことはありません。上司や顧客をコンサルタントと言いたいは厳しい言葉もありがたく感じます。厳しい言葉も見方によっては嬉しいことです。おかげで今度の改善する点が分かるようになります。厳しい言葉を言われたときはありがとうございますという感謝をしてもいいです。上司や顧客が厳しい人でよかったとしたら覚えるようになるでしょう。もし厳しい言葉を喜べるようになれば、守り方は成功します。成長する人の中に仕事ができる人間になるようです。 厳しい言葉を喜べるようになる。仕事に疲れた時の30の言葉。その9、気持ちの良いよりを迎えるには一瞬全力を尽くすだけでいい。気持ちの良いよりを迎えるポイントは夜ではなく昼間です。昼間に仕事をサボると夜が大変です。仕事の内容が中途半端になると仕事が終わっても気になってしまいます。うまくいかなかったらどうしよう。もやもやした夜を迎えて気分悪くなってしまいます。全力を出さなかった大学さんの側に睡眠中は悪い夢を見るでしょう。仕事をサボるのは楽なようで実は苦しいのです。気持ちの良いよりを迎えるには一瞬全力を尽くしましょう。昼間にやりたいことをやるのです。頭を振り回して全力で仕事になります。わからないことはよく調べます。恥ずかしいことも勇気を出して取り組みます。今日できることは後回しにせず今日取り組みます。無駄を省いて少しでも効率よく仕事を進めましょう。できないことは考えるのではなくできることを考えます。とにかく昼間は自分なりに全力を尽くすこと。やりたいことをやると達成感の中で気持ちの良いよりを迎えます。もはやお酒は必要はありません。達成感が抑えの代わりになります。やりたいことは達成感が適度な気持ちよさを2秒も薄い眠れるでしょう。仕事が良くなす夢を見て翌日の朝はすっきりした目覚めになるのです。一瞬全力を出しておく。仕事に疲れた時の30の言葉。その10、みんなに疲れようと思うといい仕事はできない。嫌われてもいいと思うといい仕事ができる。みんなに疲れようと思うといい仕事はできません。もちろん人間関係が不要というわけではありません。円滑な人間関係があるから協力関係があり大きな仕事を成することができます。しかし完全に全ての人に疲れようとするのはやめた方がいいでしょう。人それぞれ違いがあります。全ての人から疲れようとするとみんなの機嫌を取ることが仕事になります。疲れるために演じる必要がない、単に体力を消耗するでしょう。周りの人に振り回され本業に集中できなくなるのです。いい仕事をするためには嫌われてもいいという覚悟が必要です。自分の仕事をするためには周りの意見を取り入れなければいけないことがあるからです。全ての人の意見を完全に組み取ろうとすると何もできなくなります。自分の信念を貫くためには一の意見を引き捨てなければいけません。全ての人からされるためにいろんな仕事を終わらせるが、自分の仕事を貫くために嫌われるからです。嫌われてもいいと思うのはいい仕事をするための条件の一つ。いい仕事をするためにされては通れない関門です。嫌われる覚悟ができれば必ずあなたの仕事は抜きんでます。いい仕事をするために一の人から嫌われる覚悟を持つ。仕事に疲れた時の30の言葉。その11、わがままのお客様はベルの高いお客様と呼べばいい。最近のお客様はわがままですよね。そんな声を耳にすることがあります。お客様からの要望やクレームが増えると対応しきれずつい弱音を吐いてしまいがちです。しかしお客様をわがままと呼ぶのは少し失礼ではないでしょうか。お客様は期待をしていたことをあなたのところにやっています。そこでこう考えてください。最近のお客様はベルの高いと、わがままのお客様はベルの高いお客様と言い換えます。どちらも同じ意味ですが、わがままのお客様とベルの高いお客様とは印象が変わるでしょう。ベルの高いと言い換えるだけで個人的な印象になります。改めて考えればベルの高いお客様と接することができるのは喜ばしいことです。ベルの高いお客様があなたのところに来ているのはあなたにそれだけの価値があるでしょうと。実に光栄なことです。あなたがベルの高いお客様と感じるなら相対的に自分はまだベルが低いと思います。ベルの高いお客様にいけないように自分のベルも上げていきましょう。ベルの高いお客様だからこそ挑戦する価値があります。仕事の最終目標はお客様を満足させることではなく感動させることです。ベルの高いお客様をここまでやるか、素晴らしい、参ったと言わせるのがあなたの本当の仕事です。ベルの高いお客様にいけないように自分もサービスレベルを上げる。仕事に疲れた時の30の言葉。その時にミスをして悔しいと思うのではない。小さなミスでよかったと考えよう。ミスをした時はなぜこんなことが間違えたのかと思うでしょう。特に小さなミスであることは自分のミスが情けなくなるもの。しかしあまり自分の責めるのはよくありません。ミスをして悔しいと思うと今度はミスを行って何も行動できなくなります。誰でも一回することがあるのですが気持ちを大きく持ちましょう。ミスをして悔しいと思うのではありません。小さなミスでよかったと考えるのです。大きなミスになると謝るだけではなさりません。一つ間違えれば大金や命に関わる大事になったかもしれません。現状に変えることになっていたかもしれません。取り返しのつかない大きなミスに比べればまだ小さなミスで済んでよかったんです。見方を変えれば運がよかったと考えられます。大切なことは小さなミスから反省しましょう。ミスが起こった原因を探り今度は同じミスがないように対策を立てます。小さなミスをきちんと生かせば成功につながるきっかけになるのです。ミスをして悔しいと思うのではなく小さなミスでよかったと考える。仕事にされた時の30の言葉。その13、会社や上司のために仕事をするのではない。自分と社会のために仕事をする。仕事は誰のためにするのでしょうか。上司から与えられた仕事は上司のためにする。会社から与えられた仕事は会社のためにする。確かにその認識も正しいのですが、少々性の小さな話です。もっと進めて考えてみましょう。仕事をするのは自分です。そして仕事の結果が最終的になることは上司や会社を通して社会です。つまり仕事は本来自分と社会のためにするものなのです。どうすれば自分の能力を高められるかというと仕事です。一生懸命に仕事をすれば自分のためのことができます。難しい仕事でも自分の成長につながると思えば取り組みを見出せモチベーションもあります。同時に社会のためにも仕事をするのです。自分の仕事が社会に役立っているイメージをしましょう。直接お客さんと接するならではそのイメージするだけでもいいでしょう。インパクトは小さくても社会に役立っているのは事実です。社会人とは社会で働く人という意味ではありません。社会に役立っている人という意味もあります。自分に役立つだけでなく社会に役立っている様子を鮮明にイメージできれば仕事が楽しくてたまらないのです。仕事は会社や上司のためではなく自分と社会のためにする。仕事にされた時の30の言葉。その14、目線を下げない。目線を下げないことです。目線を下げると消極的になります。うまくいかないのではないか。やめておこう。また今度にしよう。目線を下げた状態では下を向いた考え方しかできなくなります。過去選択現状維持しかありません。下を向きながら歩くと元気がなくなります。元気がないから下を向くのではなく下を向くから元気がないのです。見ていく方はむしろのうちに物の見方や考え方に影響を及ぼします。大切なことは目線を上げておくことです。目線を上げると考え方が明るくなりポジティブになります。きっとうまくいくだろう。今すぐしよう。もう少し頑張ろう。目線を上げると気持ちが引き締まりより詰めた状態を目指したくなります。仕事をするときは目線を少し上げて取り組みましょう。気持ちが沈みそうなことこそ目線を上げることです。目線を上げると明るい未来がやってきます。目線を上げる。仕事に疲れた時の30の言葉。その15、目線を上げても悪くない。目線と気持ちが相関関係になります。目線を上げると気持ちが沈んで消極的になりますが、目線を上げると気持ちが悪くなって積極的になります。今すぐしよう。もっと成長しよう。もう少し頑張ろう。心のエンジンに火がつき、向上心や積極性が強くなるのです。では、目線を上げればあるというとそうではないのです。目線を上げすぎるのもよくありません。目線を上げすぎると今度は足元が見えなくなります。足元に失っても見ないためつまずいてしまうでしょう。足元に落ちなくなっても見ないため落ちてしまうでしょう。恥ずかしい勘違いをする。先に騙される。普通ならしないようなミスが起こります。向上心が強くなっても落としないようには意味がないのです。目線を上げるときには適度が大切です。目線を上げるなら足元を見る程度が適切です。足元を見る程度に目線を上げる。仕事にされた時の30の言葉。その16、平凡なことでも長く続けると基本になる。平凡なことは関係ありません。大切なのは長く続けられたことです。多くの人が平凡だからという理由であります。誰でもできる。簡単にできる。いつでもできる。誰もができるようなシンプルで単純な仕事は決してないです。しかも幼稚なイメージでも分かりやすい傾向もあります。いい年をした大人がそんな幼稚なことして恥ずかしくないのか。周りから嫌がられるまで心が一言を言われることもあるでしょう。だから誰もやらない。しかしやめてしまえばそこで終わりです。どんな平凡なことでも途中で諦めることも完成です。平凡なことでもそれが自分の夢につながると信じているなら毎日続けるのです。平凡なことでも毎日続けることになります。ピラミッドのようなものです。ギザの神とは石を繋げているだけですが、人も達成しています。見た目はシンプルで簡単そうに見えても実際は高度な技術が使われています。一つ一つの仕事は平凡でも蓄積された大きな欠陥から存在感があります。あなたの仕事もそうです。大事なのは平凡なことではなく長く続けることです。一つ一つ石を繋げているイメージを持ちましょう。平凡なことでも長く続ければ最終的に素晴らしい結果になります。このままでいいのだろうかと迷いが生じてもそれが自分の夢に繋がるなら信じましょう。平凡なことだと感じても途中で投げ出さず長く続ける。仕事にされた時の30の言葉。その17、一切上司に対し仕事を切り出す。そんな夢もあっていい。ああ、仕事を辞めたい。上司が辞めて自分の日だ。そんなことはこんなイメージをしましょう。一切上司に対し仕事を切り出す OK です。そんなことはできないと思いますが、努力しないで可能な話です。今はないかもしれませんが、もう少し頑張ってください。今の仕事を真面目に頑張って、実績と実務経験をしっかり積めば転職の道が開けます。実績と実務経験は転職するための最も強力なのです。そうすれば、身の転職ではなく、スキルアップの転職になります。転職のステップがスムーズにすれば、いずれ上司に対し仕事を切り出す場合になります。嫌いな上司をパッと脅かされる瞬間です。おいおい、ちょっと待ってくれよ。急にどうしたんだ。今までうまくやってきたではないか。理由を説明してくれ。上司の困った状況を思い浮かべるとワクワクしてくれでしょう。上司に対し仕事を切り出す瞬間を楽しみにしながら仕事をする。モチベーションにつながるならそういう夢もありです。実績と実務経験をしっかり積みましょう。実績と実務経験は少なくて困ることはあっても多すぎて困ることはありません。嫌いな上司を笑うことができるだけでなく練習アップも期待できます。上司に対し仕事を切り出す瞬間を楽しみにしながら仕事をする。仕事にされた時の30の言葉。その18、 仕事をするのは大切ですが、ひたすら急いで仕事をする意味ではありません。仕事を急ぎすぎるのはかえって失敗を引き寄せることになります。早く結果を求めると、うまくいっても怖いなしになります。短期間に一気に仕事をするとスピードがあってもしなさってしまう傾向があります。仕事の途中で時や行動が静止しなくなるため、ドライや不安が不自由になり、その結果、うまくいってもちょっとしたトラブルで怖いらしいのです。早く結果が出てもすぐ怖いてしまうのでは意味がありません。怖い状態を過ぎたりは時間をかけることが大切です。無駄に時間を消費するのではなく、あくまで仕事を重視した結果として時間をかけること。同じ仕事を繰り返すことがないよう、一つ一つの仕事を丁寧に行います。ドライをしっかり高めることができれば、その意味を持ちます。細かいところまで入念に作ることが全体として頑丈になり、少々のトラブルになっても怖いません。時間がかかることを恐れないことです。仕事の方法と方法さえ正しければ遅くても大丈夫です。時間をかけて結果を出せるのは本当の成功を収めます。怖い状態を過ぎたりは早く結果を求めないようにする。仕事にされた時の30の言葉、その19、難しい仕事の中にこそ本当の楽しみがある。仕事の楽しみはどんなことになるでしょうか。簡単な仕事の中にも楽しみがあります。シンプルな作業をやっても達成感や充実感の楽しむことがあるでしょう。しかし簡単でない作業のためすぐ片付きます。手には方法がすでに笑っているため行き場に必要もありません。楽しさもあるですが、新しい刺激には乏しい。本当の楽しみとはもっと別のことになります。本当の楽しみは難しい仕事の中にあるのです。達成するためには手順を調べなければいけない。時間も体力も精神力も必要になる。こうした困難を乗り越えるときに本当の楽しみがあります。まだ経験したことのない日々を楽しみます。新しい知識や知恵を楽しみます。やりにくい仕事をするから勇気と武道を鍛えられます。誰かと協力する必要があるから新しい出会いもあるでしょう。これこそ難しい仕事の中にある本当の楽しみなのです。自分のために難しい仕事の素晴らしいところです。簡単な仕事より難しい仕事の方が楽しみがたくさん詰まっています。難しい仕事をして本当の楽しみを見つけましょう。難しい仕事ができるならば仕事にされた時の30の言葉、その20、見ても見ても追いかけてくる困難はあなたが乗り越えなければいけません。見ても見ても追いかけてくる困難、振り切ろうとしても振り切れない困難、しつこく追いかけてくることには何か意味があります。その困難はきっとあなたが乗り越えなければいけないんです。あなたが乗り越えなければいけないので、いくら見ても追いかけてきます。見ると余計に体力を消耗します。そんな時は潔く見るのは諦め立ち向かいましょう。運命だと考え、開き直ってしまうのです。失敗することがないよう、手段なく準備をしておきます。一人で乗り越える自信がなければ、誰かと協力するといいでしょう。変な自分に与えた支援だと考えるのです。それほどしつこく追いかけてくる困難は乗り越えた時何かいいことがあるでしょう。変なプレゼントです。成長を兼ねて第一位尊敬、どんないいことがあるのだろうか。ワクワクしながら立ち向かうと、いっそ乗り越えやすくなります。見ても見ても追いかけてくる困難は、いっそのこと立ち向かう。仕事にされた時の30の言葉、その20、仕事の中には人に伏せる仕事に伏せる。仕事でうまくいかなかった時のどうするかです。仕事で何を感じてもいいのです。大切なのはその時のぶつけ方です。一番良くないのは人に伏せること。人に集まりすると人間関係に気になります。仲が悪くなったり、喧嘩になったりして現状が余計に悪化するからです。両方の人間関係を失うのは美しい功績を失うより悲しいこと。最悪の場合、退職せざることないようとなります。では仕事の中にはどこにぶつければいいのか。一番良いのは仕事にぶつけることです。悔しい、見返してやるという思いは仕事へのモチベーションに変化しましょう。ふつふつと諦める衝動を仕事にぶつければ、いつも以上の結果を忘れるでしょう。心に火がついている状態なので、いっそ仕事に力が入るでしょう。いかにも最下さえ崩せば社会的価値に変化できます。仕事で何かしたら、ますます熱心に仕事を取り組むチャンスです。仕事の中には人にぶつけるのではなく仕事にぶつける。仕事にされた時の30の言葉、その20に、脇役でも極めると主役になる。今担当している仕事は単なる脇役かもしれません。主役を支えたり助けたりする仕事です。今度は脇役ではなく主役をしたいと思うこともあるでしょう。しかし脇役にも十分チャンスがあります。脇役の仕事しかさせてもらえないなら脇役を極めましょう。誰よりも仕事を行わし、誰よりも早くこなし、誰よりもしっかり仕事します。サポート役として極限まで進めます。いわゆる毎日仕事を進め、職場でなくてはならない存在になります。誰も負けないプロの脇役になるのです。すると脇役やりながら事実上主役になってしまいます。脇役というのは主役です。脇役主役という名前に関わらないことです。偉いことは関係ありません。脇役主役はあなたの名前です。あなたは自分に与えられた仕事を最高品質で仕上げることに専念することです。脇役でもポジションの高いまま主役になるチャンスが十分なのです。脇役を徹底的に極めて事実上の主役になる。仕事にされた時の30の言葉、その13、事務作業を積み重ねているあなたは素晴らしい。あなたは今日も事務作業をしました。何度泣きそうになったことでしょう。何度やめようと思ったことでしょう。花が冷まりません。目立つこともありません。誰も褒められません。それでも真面目に取り組みました。素晴らしいことです。事務作業をしていると本当にこれまでいいのかなと思います。しかし今度は事務作業こそ大事です。大きな仕事を成し遂げるためには事務作業が大切です。職業を育てるには毎日未然な必要です。仕事で信頼を得るには広がらの人事作業が欠かせません。大きな紙を作るには小さな積み木を一つ積み上げなければいけません。どれも大きな結果は出ませんが、大きな結果を出すためには必要な作業です。成功する人は最初から大変だったわけではありません。事務作業を積み重ねた結果として山が積み上がり、いっぱいになりました。あなたが出資している事務作業は成功の階段の一段ずつ登っているようなものです。事務作業を積み重ねましょう。今やめるとこれまでの努力が無駄になります。事務作業を否定する人は大きな仕事を果たせません。コツコツした積み重ねを否定する人は大物にはなりません。成功する人は華やかな仕事をする人ではなく、事務作業をする人です。事務作業を積み重ねることで成果が少しずつ積み上がります。最後までやることです。時間がかかりますが、後から大きな成果を生むでしょう。これからでも事務作業を積み重ねる。仕事にされた時の30の言葉、その14、自分だけでできる仕事でも、時には誰かと協力した方がいい。能力の対象は全てを自分でやろうとする傾向があります。仕事は全て自分でやる。一人で仕事をやった方がなく、誰かに言えないするより自分でやった方が早い。確かに誰かに言えないするより自分でやった方が早い場合もあるでしょう。それはそれで素晴らしいのですが、個人プレイも欠点があります。全てを一人でやってしまうため、何も必要とせず人間関係が欠陥になるのです。仕事を全て自分でやってしまうと個人プレイになります。自分だけで仕事を進めると欠かもしれませんが、人間関係を深める作業をしています。気づくと社内で孤立しているのです。誰かと協力して仕事をするのは仕事を深くする意味ではありません。人間関係を深める意味もあります。お互いに報告や連絡をする機会ができます。ありがとうと感謝したり、さすがと答えたりできる機会もあります。苦しい仕事を一緒にする方が結束力も高まります。人生の一部を共有する喜びも味わえます。自分の仕事が長くなる人間関係も深まり一石二鳥です。仕事の面白さを一層深く味わえるに違いません。これは誰かと協力して仕事をする素晴らしさです。自分だけでできる仕事でも時には誰かと協力した方がいいのです。誰かと協力して仕事をするのは人間関係を深める意味もあることに気づく。仕事にされた時の30の言葉、その15、社会の喜びを読んだらあなたはまもなく成功する。社会だった時どんな気持ちになりますか。社会だった時の言葉もよりますが、落ち込んだり腹が立ったりすることが多いのではないでしょうか。確かに普通の反応かもしれませんが、それでは改善がありません。社会の言葉とは裏を返せば自分の悪いことをわざわざ教えてくれたと考えることができます。多くの人が気づいても指摘してくれません。社会の面倒、指摘すると自分が嫌われそう、注意すると逆に怒り出してしまうのではないか。そう思って最終的に何も言わないのです。かけることこそ反対するのです。そんな状況に至ればわざわざ面倒になって厳しくしちゃってくれるのはありがたいことです。相手は自分が嫌われるかもしれないリスクを負ってあなたに指摘してくれました。厳しい言葉を真面目に受け止めて改善すれば自分の成長させるチャンスになります。社会の言葉の意味は愛情があります。言われるだけありがたいと気づくことです。普通の痛みを感じることの喜びを感じられるのは器の大きいこと。それだけ器が大きければ成功しないことが確信です。厳しい言葉を素直に受け止めればこれも分かりません。相手を恨むことがむしろ感謝しなければいけない場面です。厳しい言葉を出してどんどん成長しましょう。社会の喜びを読んだらあなたはまもなく成功するでしょう。社会の喜びを読んだら仕事にされた時の30の言葉、その16、残った仕事は後の楽しみ。日中頑張って仕事をしたものの一部が消化できないことがあります。仕事が残ってしまうのはどことなく後味が悪く気持ち悪い感覚です。仕事が気になって夜は寝つきが悪くなるかもしれません。これが週末の最悪です。休日中はずっと仕事のことが気になりながら気持ちが休まないでしょう。仕事のことは良くないと笑っていても事情があってどうしても仕事が残ってしまう状況があるのです。そんな時は発想の転換です。仕事が残ってしまった時は後の楽しみができたと考えましょう。食べていなかった食事を翌日に回すようなものです。全てを一緒に食べるように分けて食べた方が楽しみの回数が増えます。仕事でも同じです。全てを一緒に回せるのもいいですが、無理だと笑えば一度は後回しにするのも一番です。仕方ない事情で仕事が残った時は食事のように後の楽しみとして考えましょう。その時まで待ち遠しい気持ちを楽しめます。早く仕事がしたい。体がうずうず。仕事でモチベーションも一気に上がります。翌日また待ち遠しい気持ちで倒し、勢いよくスタートしないといけないでしょう。仕事が残ってしまった状況を出すのが想像に変えるだけで、心持ちは全く変わるのです。仕事が残ってしまった時は後の楽しみができたと考える。仕事にされた時の30の言葉、その17、今日はどこまでやろうと、今日はできるところまでやろう。今日 今日の目標の立て方には2種類あります。1、今日はどこまでやろう。2、今日はできるところまでやろう。一つ目の目標の立て方は今日はどこまでやろうです。最初に明確な目標を立てたら自分に取り組む進め方です。メリットはモチベーションが上がりやすい点です。最初にゴールラインを設定することで仕事の終わりが明確になります。ゴールラインを目安にできればモチベーションもぐっと上がります。デメリットはストレスが多くなりやすい点です。あくまで目標は見てやり自分の状態は無視しています。もし体調が悪くて目標が達成できないときは自分のせいで自己嫌悪に陥りやすくなります。二つ目の目標の立て方は今日はできるところまでやろうです。あえてゴールラインは設定せず体力の続かに全力を届く進め方です。メリットは体調に応じて仕事を全体させやすい点です。体調に応じて目標を柔軟に変更できます。調子が良ければ予定より早く進めてもいいでしょう。デメリットは体調に応じて成果の結果が左右されやすい点です。日によって体調が変わるため仕事がたくさんできる日もあればそうでない日もあります。どちらも仕事の成果を発揮できることです。ではどちらがいいのか。これは人によるのです。一般的な書籍ではどちらも仕事も推奨していますが、一方にこだわらないことです。大切なことは自分に合った方法を選ぶことです。自分はこちらのタイプということを自覚できれば仕事の結果が立てやすくなるでしょう。自分に合った方法の方が能力もより高く発揮できるはずです。ちょっと場合に応じて使い分ける方法もいいでしょう。一つの方法に執着せず、自分の成果や状況に応じて柔軟に使い分けましょう。自分にとって適した目標の立て方を見せる。仕事に使い分けたときの30のことだ。その理由だし、全力を尽くした仕事に悪いって変わらない。全力を尽くしたにも関わらず、残念ながら報われないことがあります。モテる人は全て勝った人のわずかに及ばず、それによって足りなかった。情けない悔しいと思って体が震えるでしょう。自分が嫌になって落ち込みそうになりますが、ちょっと待ってください。もし、勉強していればあのことをして良かったと後悔していたでしょう。しかし、全力を出し切った上で報われなかったら恥じる必要はありません。勉強した時の失敗と全力を出した時の失敗は意味も形も全く違います。結果は出ませんでしたが、経験はしっかり残っています。中途半端にやっていたのでは経験は何も残りませんが、全力を尽くしたら経験もしっかり残ります。経験は人生における最も素晴らしい財産の一つです。素晴らしい経験を得たのですが、素直に喜びましょう。やりたいことをやったのですが、堂々と胸を張りたいのです。全力を尽くした上で失敗したら誰も止める人はいないでしょう。今回は報われなかったかもしれませんが、あくまで今回の話です。その素晴らしい姿勢を今後も続けましょう。全力を尽くす姿勢を今後も続ければ必ず遺産が報われます。全力を尽くした仕事に悪い結果はないのです。全力を尽くした仕事は全ていい結果と考える。仕事に使えた時の30のことだ。その19、仕事は人生における最高の習い事。習い事は何か。習い事は自分のためのために仕事から習得することです。もし仕事がないなら習い事のつもりで取り組んでみましょう。職場は上司です。上司は師匠です。同僚は仲間たちです。そして仕事は彼らに目標です。仕事は自分のためのためにしている習い事を考えれば悩みや苦しみがあっても前向きに受け止められます。さあ、上司に行かれよう。さすが師匠の指摘はするな。多くの仲間たちがいて実に楽しい。今日の習い事は確実に厳しいな。仕事の習い事として考えれば仕事だけでなく上司や同僚の感じ方も自分に変わるでしょう。あなたの習い事として達成した結果は世の中の役に立つ作戦までついています。仕事はいかに実践の素晴らしい習い事です。唯一一般の習い事としなければ下車です。下車は必要ありません。そういうことがむしろお金もらえます。自分に飽きなき世の中の貢献できずにさらにお金までもらえるなんて最高の習い事ではありませんか。こんな素晴らしい習い事は世の習い事のつもりで仕事をする。仕事に使えた時の30のことだ。その30、好きな仕事ができるなら誰も笑ってくれなくてもいいではないか。好きな仕事ができるなら十分です。世の中には好きでもない仕事をしている人がたくさんいます。好きでもない仕事をせざるを得ない状況になり、勇気が取れない人がたくさんいます。そうした人に比べれば好きな仕事ができるだけで同じです。ありがたいことです。そもそも周りと自分とは周りの人たちも別々です。別々なのですから自分を完全に理解してもらうのは難しいでしょう。好きな仕事ができるだけでも周りから羨ましいと思われるものです。好きな仕事をさせてもらえるので自分の気持ちを笑ってもらいたいというのは贅沢な自分です。誰も笑ってくれなくても自分が納得しているならそれで十分です。自分の認められたいという気持ちを全面に出すと相手から出られます。恨みや妬みを言われることもありますが、あまり気にせず何しましょう。周りのことは気にせず自分の道を歩みましょう。誰も理解してくれなくても自分という認められれば十分です。自分が自分の一番の理解者です。周りが理解してくれなくても好きな仕事ができるだけでやめないと考える。仕事にされた時の30のことだ。まとめ。その1、仕事は強ではなく極める。その2、困難のチャンスを抱いて前向きに立ち向かう。その3、脇役を徹底的に極めて実力の仕上げになる。その4、もう一歩まだできると言いたいで眠っている掃除から発揮する。その5、すごいということを必要としないから自分の道に集中する。その6、小さな仕事でも勉強せず実態に仕上げる。その7、苦しくて辛いことが試されていると考え最善を尽くす。その8、厳しい言葉を喜べるようになる。その9、日中に全力を出しておく。その10、いい仕事するために一部の人から嫌われる覚悟を持つ。その11、例の高いお客様に負けないように自分のサービスレベルを上げる。その12、ミスを指摘やしと思うのではなく小さなミスでよかったと考える。その13、仕事は会社や上司のためではなく自分と社会のためにする。その14、目線を上げる。その15、足元の見える目線を上げる。その16、平凡なことだと感じても途中で目指さず長く続ける。その17、上司に会社を飛び出す時間を楽しみにしながら仕事をする。その18、壊れにくい状態を作りたいから早く結果を求めないようにする。その19、難しい仕事の中には困難な場所に寄り添う。その20、逃げても逃げても追いかけてくることならば、その子が立ちになる。その21、仕事の中では勝負するのではなく誰かと協力して仕事をするのは人間関係を深める意味もあることに気づく。その15、社会の喜べるようになる。その16、仕事が残ってしまったことは後の楽しみができたと考える。その17、自分によって適した目標の立て方を見せる。その18、全力を尽くした仕事は全ていい結果と考える。その19、何事のつもりで仕事をする。その30、周りが理解してくれなくても好きな仕事ができるだけでやめないと考える。